Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは児童文学作家の松谷美代子さん。その前編です。著書、自伝、ジョーちゃんについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
松谷美代子、児童文学作家。1926年東京神田生まれ。1951年会になった子供を出版。第1回児童文学者協会新人賞を受賞。以後、ももちゃんとあかねちゃんの本シリーズやおばけちゃんシリーズ、松谷美代子赤ちゃんの本シリーズなどを発表。長編童話タツノコタロウでは国際アンデルセン賞優良賞受賞。さらに日本各地の民話採集の仕事を現代民話校にまとめる。また二人のイーダ、美佐子の被爆ピアノなど戦争平和をめぐる作品も精力的に発表している。松谷美代子民話研究室主催、また子どもたちに自宅の庭の別宅、本と人形の家を開放している。昨年初の自伝となるジョーちゃんを出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは児童文学作家の松谷美代子さんです。ご自宅にてお話をお伺いしました。
Let's get knowledge with fun。
今回のエキスパートは朝日新聞社から自伝ジョーちゃんを出版された児童文学作家の松谷美代子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
こちらの本は松谷さんが、まあ、神田の生まれというところから始まって、はい、幼少時代戦争を経て児童文学作家となって、結婚出産別れを経て作家として自立するまでが綴られているという内容でございますが、はい、これは初の自伝ということで。
そうですね、うん、初めてです。
初めて、はい、うん、まあ、本のタイトルがジョーちゃんということで、これは先生の、まあ、愛称というか、
小さい時に父が国会議員で、ですから、まあ、お手伝いさんとか書生さんとかいたわけですよね、うん、と私のことをお嬢ちゃんって言ってたんです。
お嬢ちゃんの嬢ちゃん
です。そう、そうすると恥ずかしいんですけど、はい、自分のことをお嬢ちゃんっていう、
ああそういうふうに呼ばれているから私は嬢ちゃん、
う
ん、
そうそうそう、うん、親も嬢ちゃん嬢ちゃんって言うし姉やなんかも嬢ちゃんって言うから、つい自分も嬢ちゃんって言ってたんですね。
あ、嬢ちゃんがねというような一人称として、
そうそうそう、
なるほどなるほど、そうですか。で、まあ、そんなタイトルになってる、この自伝なわけですけども、まあ、初の自伝を出版されたということへの思いというのはどうですか？
そんなに大して思いもないですけどこれは週刊朝日に連載だったんですね、
はい、
でそういう場をいただかなかったらきっと書かなかっただろうと思いますね。
なるほど、
はい、
でもまあ逆にそういう場を与えられて、ああ、じゃあ思い出しながらいろいろ書いてみてと、
そうですね、う
ん、じゃあ逆にそれ書きながら自分でご自分でその記憶が蘇ってきた部分も多いんじゃないですか？
そうですね、はい、
なるほどなるほど。かなり克明にこう綴られている自伝になっていますけれども、これまでの人生というのは今こう自伝を書かれた状態でこう長かったなという感じか、それともあっという間だったのかっていう、う
ん、どっちも本当
どっちも、
はい、
はい、長かったなという思いというのはどういう感じですかね？
だってこれだけ年取ってりゃ長いですよ、思い出すのはねえ。
でもあっという間だったという思いもある。
それはありますよね、うん、ありますけども、うん、やっぱり一歩一歩歩いてきた長さっていうのはありますよね、
うん、なるほど、うん、で、まあ、こうしてご自身の、まあ、人生を振り返って、まあ、その書きながら思い出されることもあるという中で、 真っ先にこう胸に去来するというようなことっていうのはどんなことですかね。まあ、いろんなエピソードがやっぱりあると思うんですけど、
やっぱし一番幼い日にほらさっきおっしゃってた神田の生まれよって、東京は神田の生まれよでしょ、はい、でそこでにいた自分、ちっちゃな自分っていうのかな、うんうん、確か中にも書いたと思うけど、カニかなんか売りに来たおじさんがいて、父の事務所の前で売ってて、それを眺めていた、うんうん、で放浪引きの白い洗面器みたいなのの中で売ってるんですけど、それがちょっとハゲてたりしてね、でそれを眺めている自分っていうのがよく浮かびますね。
なるほど。じゃあそれが幼い日の、まあ、一番最初の記憶、
一番最初の記憶ですね。だってまだそれ多分2つぐらいじゃないでしょうかね。
じゃあ本当に物心はまだついてないぐらいの、
うん、まあでも父のところへはしょっちゅうほら出入りしてるから、それが何歳の時かもね、なるほどありますけど、
うん、やっぱりでもそれはキラキラした思い出としてある感じなんですかね。
いやキラキラって感じはしないですね。
うん、まあ、でも一番最初の記憶はそういうカニがこう、
うん、カニがよじ登っては転げ落ちていくというかね、うん、
なるほどなるほど、そうですか。でまあその本の中ではですね、本当にいろんな、まあ、ことがあって幾多の困難を抱えながらも周りの人に支えられて、そして、まあ、持ち前の明るさと前向きさで道を切り開いて人生を歩んでいく松谷さんの姿が描かれているわけなんですが、困難本当にいろんなことがあったわけですけども、ここまでそれを乗り越えて来られた一番の要因というのはご自身でどういうふうにお考えですか。
だってみんな乗り越えてくるじゃないですか一人一人が。やっぱり生きてこなきゃならなかったわけでしょ、うん、だからその間に病気も手術も何回もして、戦争にあって空襲でうちがみんな焼けてとか、そういう中で生きてきたから、
うん、まあいろんな乗り越える要因の中でその周りの人とか、うん、お友達の方とかの支えというのが大きい部分ももちろんあるかと思いますが、その辺についてはどうですか、ね、その周りの人の支えということに関しては。
やっぱりもちろん家族の支えもありますけど、うん、友達の支えが大きかったような気がしますね。
友達、
まあ、つまり女友達ですよね、うん、昔は共学じゃないから、うんうん、でそういう人が本当に戦後で困った時なんかも一人暮らし始めた時もそっと来てお米を置いてってくれたりとかね、うん、それから疎開先の信州に疎開してたんですけど、私が東京行ってから仲良かったお友達がお米抱えておかしいんですけどね、須坂の須坂って長野から湯田中の方まで行く線があるんですけどね、その須坂って駅のホームでうろうろしてたっていうんですよ。で私に誰かにお米を届けたくてって言って、そういうの聞いても本当に涙が出ましたね。うん、だってお米が本当ね、ない頃ですからね、
まあ、本当にだからそういうギリギリの状況の中でやっぱりそのお友達の支えっていうのが本当に大きいわけですね。
そうですね。
しかもそれが折に触れ、まあ、そのお一人だけではもちろんなく、いろんな方からそういう、ね、支えがあってという。
そうですね。だから私が結婚する時なんかは友達が、自分はその夏の人へ の結婚の衣装で嫁入りしたわけで、だからどうしても私にはウェディングドレスを縫うんだっつって大きなお腹でもって縫ってくれたりね、そういういろんな友達に助けられましたね。それから東京へ焼け跡ですからね、出てくる時ももうどうしても一人で出てって地盤作らなきゃならないからお願いっていう手紙を出すと、食とアパート、あの頃食とアパートなんて大変なことなんですよ、用意してくれたりね。
まあでもそうやってその松谷さんのためにいろいろと支えてくださる友人がそれだけたくさんいらっしゃるというのは、逆にその松谷さんご自身がそのお友達たちにまあ、与えていたというか、その働きかけていたものがあったからこそなんじゃないかなという感じもするんですが。
そうでしょうかね、やっぱりみんなお友達ってそういうもんじゃないですか、 何かというと手を、ね、述べてくれるっていうか、うんうん、戦争という、うん、それで東京は丸焼けになるような、うん、そういう生活の中の友達っていうのはまたね、うん、特別ですよね、うん、
Let's get knowledge with fun。
さあそして、まあ、この本の中ではその松谷さんが童話の世界に強く惹かれるきっかけとなった、まあ、赤い鳥の話なんかも出てくる、はい、あの三重吉ですねの話もできますが、あの赤い鳥はもう本当にその童話の世界に強く惹かれるきっかけとなった作品ということになるわけですか。
ただね、うん、私がもう本を読み出した頃は赤い鳥っていう本はないわけです。ですから赤い鳥っていう印象はなかったの。
あ、そうですか、
うん、だからアルスの児童文庫とか、うん、小学生全集とかその頃の、まあ、まあ変な嫌な言い方だけどインテリの家庭っていうのはその2つの全集をよく持ってたんですけどね、うんうん、そういう中で赤い鳥の童話と出会ったってことですね。
なるほど、うん、まあでもそれをきっかけにこうどんどんどんどん入っていくというような入り口に。
そうですね。それから三重吉の単行本の厚いのを兄が借りてきてそれの中にポッポの手帳とかね、あの三重吉のそのポッポの手帳なんていうのが大好きだったんですよ。でどういうのかっていうと2羽のポッポがいるんですね。ポッポってまあ鳩でしょうねきっと、うん、
まあ鳥ですね、
うん、鳩がいてそしてあの赤ちゃんが生まれた時のことをポッポがのお手帳に書いておくんですよ。そういう筋のお話なんですけど、はい、それがとっても好きで今に私もそうしようと思ったのね。
なるほど。あ、こういう風に私もしようと
書いておこうと。
なるほど、なるほど。
うん、
さあ、まあそれが童話との出会い
の始まり。あの、うちの母がね、とにかく私がまあ小学生の頃ですけど、あのとにかく女は一生台所に立たにはならんって言うんですよ。うん、まあ金沢の人ですからそういう、うん、あのならんとかいう言い方するんですけどね。はい、で女は一生台所に立たにはならん。だから今本を読みなさいって。
あ、大きくなったら台所立たなきゃいけないから。
そうそうそう、
そうじゃない、
女は一生台所に立たなきゃならないから今本を読みなさいって。
あ、
それでうちのことはせんでよろしいって言ったんだよ。随分変わった親ですよ。それでね、うん、私がなぜって聞いたのね。そしたら嫁に行けば何でもできるようになるって。もうすごいおおらかな親でしょ。笑っちゃうけど。
なるほど。
うん、そう言いましたよ。
そうですか。
それでね、うん、はあ、そういうもんかと思って。
あ、
ね、もっとさ立派な親なら幼い日からちゃんと育ってもっとしつけると思うんですよ。
あ、
うん、それを本読んでろって言うんですから。
なるほど、うん、そうですか。じゃあその言葉も受けてもう、
うん、だからもう大っぴらに本読んで
る。なるほど。もう公認とかですからね。
公認です。
そうですよね。で、まあ、あのその後、ね、その童話と出会ってから、まあ、大きくなるにつれて、まあ、疎開先では師である坪田常治さんとの、まあ、運命的なとも言える出会いがあるんですね。はい、
ただね、
あ、
そうそう、疎開先から、うん、坪田先生の別荘に遊びに行ったんですけど、遊びっていうか友達が転げ込んでたの。で野尻湖のほとりに先生の、まあ、別荘があったんです。でその上の方にね、女子のね大学なんかの寮があったんですね。それでそこへ私の友達が、豚女だったと思うけどいましてね、それでお腹壊して坪田家に転がり込んで
助けを求めて。
そうそうそう、なんかそのお医者さんに行かなきゃなんないかなんかで行って、しばらくまたそこへずうずうしく住んでたみたいなんですよ。先生のところ一緒にね、
はいはい、
そこからハガキが来て今その私はここにいると。だからおいでっていうわけなんです。
だからおいで、
うん、だからお松も童話なんぞ書いてるようだが遊びにおいでと。
え、でも当時当然坪田先生のことはご存知
なわけですよ。もちろんだって小さい時から読んでますから ね、
ですよね。そうするとある意味憧れの人なわけですよね。
そうそう、だから
その人の別荘に
あの
友達が転がり込んでて来なさいよと。
でいそいそと。でなんか持ってこいと。で幕張り担いでいたんですよ。
え、その頃はもうご自分でも書き始めてる頃だったんですか。
そうですね、あのいくつかも書いてました。
うん、じゃあ幕張りと作品と 持ちになって、うん、
作品はわからないけどノートに書いだって原稿用紙に書くって時代じゃないんですよ、あの戦争中っていうのは、うんうんうん、で先生がねその後で先生のところ伺ったら原稿用紙いっぱいくださったの、で、はあそうだ作品は原稿用紙に書くんだってびっくりしたんで、だそんなねのんびりした時代じゃないのよ、原稿用紙なんてどこにも売ってないし、うんうんうん、それからうちが焼けちゃえば原稿用紙どころじゃなくて、
もちろんそうですね、
いわゆる戦果紙っていうのザラ紙のノートを買えば大事にそれ書いているって状況でしょ、
うんうんうん、なるほど、うん、じゃあまあそのノートとかにはいろいろと書いてあってということですね、
そうそう、
うん、まあでも本当にでもその後に師となるね坪田先生とは、まあ、そういう出会いなんだっていう、
そうところが先生はヨットでのんじり子で遊んでらっしゃって会えなかったんです、は
い、あそうなんですか
でまあそのまま帰ってきたんですけどね、
まあでもそれきっかけ で
その後で、うん、その時ノートをお預けしたのかな、その後もう一遍伺ったの、
うん、
でノートをお預けしてお辞儀して帰ってきたんですよ、
あ
そしたら先生が、はい、あの原稿用紙をたくさんくださったのね、それで東京へそれから出てって先生ももう東京へお帰りになって、
はい、
それからそのノートを持って先生のところに伺ったら、うん、いや実はあのノートを引っ越しの時どっか行っちゃいましたっていうのお読みにはなったらしいんですよね、だけどもうその分かんなくなっちゃった、あのそう思いましてとは言わないんだけどあの同じのを持ってまいりましたお渡ししたんで、
ああそうですか、
そしたら先生が、うん、いやじゃあもうあの読んでおきますからまたいらっしゃいっておっしゃって、うん、確かまた次の日かその次の日ぐらいに伺ったら、うん、あの上げ上へ上げてくださって、
う
んうん、生原稿でこれだけのものを読んだのは初めてですから、はい、あのしっかり勉強なさいませっておっしゃって、
ああなるほどなるほど、
で先生は褒めて育てる方でしたから、
うんうんうん、
もうそういうふうに褒めてくださった、
あそれでもうどんどん入り込んでいったという、
そうですね、うん、でも年に、まあ、小さな作品を3つでも書ければ幸せって何にもその作家になろうとかそんなこと思ってないんですもん、
あらそうですか、
そうですよ別に
あれでもその書きたいことはいろいろと終わりになったという感じ、書きたい衝動はあった、
うん、で書きたいけども例えば小説のようなものを書くと、うん、
はい、
そのやっぱり自分の目に映ったものを書くようになるわけでしょ、
うん、
でそれは非常に何か人を傷つけるような気がしたんですね、うんうん、だからそれは書かないと、
あダイレクトには書かない、じゃあ一回こう自分の中で、
そうですね、うん、だから少し離れた世界を、うん、で凝縮したものを書くんならいいけど、
なるほどなるほど、
小説っていう形で、まあ、私その後小説も書いてますけどやっぱり非常に現実を映しますよね、
うん、
そのままね、
なるほどなるほど、
だからそうじゃないものでの方がいいとその時思ったんですね、
う
ん、
なるほど、じゃあそういう表現方法として童話というスタイル、
童話が好きだったからでもありますけども、で自分が本当に目にして、うん、まあ、小説のような形で書いてそれが本当に真実なんだろうかっていうふうにも思うわけです、
うんうん、
それは私が思うだけのことでね、
なるほど、
だから書けばいいってもんじゃないと、
うん、なるほど、そうですか、
だからそれはまあ現実の人生からもらったものもあるし違うものもありますけども、うん、それを生の形っていうか、まあ、小説が生っていうんじゃないんですけど、
うんうん、
それを書くことがとても人を傷つけるような気がして書きたくなかったんですね、
うん、ですから先生の作品はもちろんその童話という形でその、まあ、基本的には子ども向けというか子ども対象にということはもちろんあると思うんですけど、ただ
あんまりね子ども向けって考えて書いたことないんです、
う
ん、自分の書きたいことを書いてただけなんで、
うん、
なんとかのためにとか理念を言われるとびっくりしちゃって何も言えない、
あそういうことではなくご自分が表現したいものだからということなんで、
う
ん、
そうですね、うん、
だからこそかなり多様なテーマというかいろんなスタイルいろんな切り口があるということですね、そうですか、あの私、まあ、子供がいるのと、あの先日先生の私の妹という作品を、
はい
はい、入手しましてびっくりしました、正直そのめでたしめでたしのおとぎ話とはかなり対極の非常に重いテーマの本です ね、
そうですね、
あの親の私 に逆にこうずしりと響いたような内容だったんですけど、うん、これは実話ベースということですが、ご自身の体験も投影されているというようなことがちょっとちらっと後書きに書いてあるんですが、ま
あ、ある時期すごくいじめがありましたからね、うん、だからどんなにいじめがつらいかはよく分かってる、
うん、ですからそれもやっぱりご自分の表現、うん、表現としてそれを伝えたいという形で、うん、ああいう
そのいじめられているというかいじめの中で書いたあの詩集があるんですよ、泊まり木をくださいっていう詩集がね。でその後ですよね、私の妹を書いたのは。
いろいろと表現したいことがある、でもダイレクトにそれをやるんじゃなくて自分の中で一回消化してから、
うん、そうですね、
というのがもう共通するスタイルなんですね。
そうですね、
うん、
まあ、私が坪田先生にお会いして一番先生がおっしゃった言葉で忘れられないのが、人生を書きなさいっておっしゃったことなんです。
人生を書きなさい、
うん、でそれはあの長編でもいいし3枚のものでもいいけれども、だからその作風とかあれにはとらわれないと、ただ人生を書きなさい、
うん、
どんなに小さな作品だろうと、うん、1000枚の長編であろうと、うんうん、そういうことではない、そういうものではなく、とにかく人生を書きなさいとおっしゃったのが一番覚えてますね。
なるほど。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。児童文学作家の松谷美代子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。